の箇所をお読みしたいと思います。本日の聖書の箇所はローマ人への手紙6章23節ローマ人への手紙6章23節となります。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。もう一度お読みします。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。お祈りします。私たちを愛しこの歴史を支配してくださる天のお父様、今日この場所に共に集まり、またインターネットで共にあなたの皆をたたえ礼拝できることをありがとうございます。今日本中世界中がコロナウイルスのこと、さまざまなことの中で恐れの中を生きています。主よ、どうぞこの感染がさらに広がることなく、あなたが私たちのこの世界を守ってくださいますように。また同時に私たちは罪から来る報酬の死ではなく、あなたにある永遠の命を持っていることを覚え感謝いたします。私たちはたとえこの命が尽きてしまったとしても、天国にあなたの身元に行くことができます。主よ、ですから私たちは知恵を持ってこの感染症に対抗しながらも、主よ、あなたにある永遠の命を喜び不必要に恐れることがないように、私たち一人一人をお守りください。またどうぞこれから聞く御言葉を通して語ってくださるジョイ先生、また聞く私たちに一人一人に聖霊様、あなたが望むことを通して、あなたが与えてくださる賜物がどれほど素晴らしいものであるか、あなた自身を深く知ることができますよう、どうぞあなたが一人一人に語りかけてください。期待しイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
皆さんこんにちは。今世界中がコロナウイルスの恐怖の中にあると、混乱の中にあると思います。県内でも少しずつ感染者が出ている中で、今はですね、ご自身のそれぞれの判断で礼拝を守っていただく形にしていますけれども、もしこの先県内で週末の外出を自粛してくださいという、そういう通告が出た場合は、インターネット礼拝一本に切り替える予定で今準備を進めています。よろしくお願いいたします。それでは今日の聖書箇所からメッセージを取り継いでいきたいんですけれども、皆さんはサスペンスドラマはお好きでしょうか。いろいろあります。相棒、科捜研の女、名探偵コナン、おしり探偵まで、幅広い年代に愛されているジャンルですね。昔ですね、トリビアの泉という番組があったんですね。ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、その番組でこういう回があったんです。それは視聴者からの依頼のコーナーだったんですけれども、視聴者からこういう依頼があったんです。サスペンスドラマの新聞のテレビ欄で犯人である確率が一番高いのは上から何番目の役者か調べてくださいと。面白いですね。でその依頼を受けて、番組のスタッフが過去の201作品を調べたんです。すると犯人である一番確率が高かったのは新聞の欄の上から3番目の、役者であることが分かったそうです。ぜひ皆さんこれからサスペンスドラマを見るときは一度新聞の、テレビ欄をチェックしてから見てはどうでしょうかと言われましても、多分皆さんはチェックしないと思います。多くの方は、なぜならあらかじめ犯人を知っていたら話が面白くなくなると普通思うからです。しかし必ずしもそうとは言い切れないんですね。2011年カリフォルニア州立大学の心理学部が大学生30人に協力してもらってある実験をするんですね。その内容は12冊の推理小説を選んで、あらかじめ犯人を伝えておいて読んでもらったグループと、犯人を伝えないで普通に読んでもらったグループに分けて、どちらがより読書を楽しめたのか そういうデータを取ったんですね。すると驚くことに、あらかじめ犯人を知らされていた方がより読書を楽しんだという結果になったんですね。なぜこのような結果になったのか、研究者は次のように推測しています。彼らは初めての手探り状態で作品を読み進めるよりは、結末を知っていることで安心し、散りばめられている付箋を探したり、犯人の言動を注意深く見守ったりすることができ、物語をより広い視野で見つめることができたからではないかなと思われますと。ある意味これは私たちの人生にとっても同じことが言えるかもしれません。皆さんはご自分の人生の結末をご存知でしょうか。死んだ後どうなるのか、それをご存知でしょうか。ある統計によると日本人の多くは死んだら無になる、何もなくなる、そう考えている人が多いという統計を見たことがあります。しかしそれはあくまでも感覚的なものであって、何か根拠があるわけではないのです。もし皆さんが自分の人生の結末、死後の行き先があらかじめ分かっているならば、この推理小説をあらかじめ読んだ人のように安心してこの地上での人生を送ることができるのではないでしょうか。聖書という書物は有史以来不動の大ベストセラーの本であると言われています。おそらくこのから先聖書よりも売れる書物は出てくることはないと言われています。なぜ聖書はこれほど多くの人に時代を超えて読まれ続けているんでしょうか。理由の一つ、それは人生最大の問題である死の向こう側に明確な答えと希望を与え続けてきたからです。今日は永遠の命に生きると題して3つのポイントでメッセージを取り継いでいきたいと思います。まず一つ目のポイントです。罪から来る報酬は死であるという点です。今日の箇所の著者であるパウロは同じローマの手紙の3章23節でこのように言っています。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと。聖書は人は生まれながらに罪の性質を持っていて、神様との関係が壊れてしまっている状態にある、そう教えています。聖書の一番初めの創世記という書物を開くと、人類の先祖であるアダムとエバが神様の命令に背いて善悪の知識の実を食べてしまった出来事について書かれています。そこから全人類に罪の影響が広がってしまった。それは私たちも例外ではないわけです。聖書は全ての人は罪人である、だから神様との関係が壊れ、死んだ後天国に行くことができない状態にあると教えているんです。罪と聞くと多くの人は何か犯罪を犯したり実際行動に移すことが罪であるというイメージを持っていると思います。しかし聖書の罪の基準というのは少し広いんです。例えば嘘もそうです。嘘は悪いことですよね。皆さんの中で今まで生きている中で一回も嘘をついたことのないという人がいるでしょうか。おそらくいないと思います。小さな子供でも嘘をつきます。ある家庭でのことです。その家の父親が後で食べようと楽しみにとっていたゴディバのチョコレートが机の上から忽然と姿を消す大事件が起こりました。犯人が一目で分かった父親は近くにいた長男を呼び寄せて聞きました。パパのチョコ知らない？するとその長男は口の周りにチョコレートの跡をつけ、どんなヘッポコ探偵でも分かる犯行の証拠を残しながらも一点の曇りもない目でこう言いました。パパ、僕じゃないよ。その父親は黙って息子に手鏡を手渡したそうです。すると観念したそうです。ある家庭での話です。また聖書の罪の基準というのは私たちの心の中で思うことも罪に定められると言っています。つまり心の中で誰かを憎い、傷つけたい、そう思うことも罪に定められると言っているのです。聖書の基準で私たちが自分の心の中の思いと向き合ったときに、自分に罪はないと言える人は一人もいないと思います。 また私たちの思いと行動には大きな関係があります。人はまず心で悪を思い行動に移すからです。もちろん誰かを傷つけたい、殺したいと心の中で思ったとしても、多くの人は道徳心のセールがかかって実際行動に移すことはないと思います。しかし心にそのような罪、悪の思いがある限り、誰しもが状況、環境次第で行動に移してしまう可能性があるということです。第二次大戦中、ヒトラーによって、ヒトラー率いるナチスドイツによってユダヤ人600万人が虐殺されます。ホロコーストという悲劇です。戦後、裁判の中でそのナチスの残虐性が明らかにされていくわけですけれども、その中で人々が自分の心にある罪の問題と向き合わされる出来事があったのです。1961年6月7日、それはユダヤ人虐殺の責任者であったアドルフ・アイヒマンの裁判の日でした。裁判では彼が虐殺に関わっていた証拠を示すため、目撃者の証言が必要とされていました。その証人の一人に、ユダヤ人である、アウシュビッツ収容所に収容されていた、イェヒエル・デ・ヌールという人物がいました。しかし彼は証言台に上がり、ガラスのブースの中にいるアイヒマンを見つめた後、泣き崩れ、証言することができなくなってしまいます。法廷は騒然とし、裁判官も事態を収拾するために何度も木槌を叩き、それは見ている人に大きな衝撃を与える場面となりました。なぜヌールさんは証言することができなくなってしまったんでしょうか。ヌールさんはその時のことをこう語っています。私が証言できなかったのは、アイヒマンを見たときに収容所での悪夢のような記憶が蘇ってきたからではありません。憎悪に満たされたからでもありません。私はアイヒマンが極悪非道な人物ではなく凡人であったことに圧倒されたのです。私は自分自身を恐れました。私自身もあのようなことをしかねないと、彼がしたのと全く同じようなことを。その彼の自分自身への問いかけは、裁判が進むにつれて世界中の人々の人々自身への問いかけに変わっていきます。それは虐殺に中心的に関わったナチスの将校たちの多くが平凡な人物であり、家庭では良き父親、良き夫だったということが分かっていくからです。その時人類は学んだんです。ホロコーストはドイツ人が特別残虐だから起こってしまった悲劇ではないと。人の心に悪がある限り、状況、環境次第でどんな残虐なこともできてしまう。自分の心の中にもそのような罪が確かに存在するのだと。それは人々が自分の心の中にある罪を見つめ直す機会となったわけです。私たちには自分ではどうすることもできない罪の性質を抱えています。今日の箇所でパウロは言っています。罪から来る報酬は死である。この死とは肉体的な死だけでなく霊的な死、魂の死も意味する言葉です。聖書は私たちがその罪の問題を抱えてままでいるならば、神との関係が壊れ、死んだ後天国に行くことができない状態にあると教えています。私たちは自分の努力や知恵ではその罪の問題を解決することはできません。ではどうすればよいのでしょうか。答えはシンプルです。それを解決してくださる方に目を向けることです。その方とはイエス・キリストです。二つ目のポイントを見ていきたいと思います。永遠の命を生きるというポイントです。神様は私たち一人一人を愛していました。神様はそんな私たちが罪ゆえに滅びに向かっているのを見て心を痛めておられました。そして神の御子であるイエス・キリストは2000年前この地上に人として来てくださいました。 そしてその生涯の終わりに全人類の罪を代わりに背負って十字架につき、死に三日目によみがえり、その罪の問題を解決してくださったと聖書は教えています。では私たちの側はその救いを受け取るために何をするべきであると聖書は教えているでしょうか。今日の箇所にこうあります。神のくださる賜物はイエス・キリストにある永遠の命です。賜物とはプレゼントのことです。つまり私たちに求められているのは、そのイエス・キリストから差し出されたプレゼントを感謝して受け取ることだけなのです。つまりイエス様、私の罪のために十字架につき、死に三日目によみがえり、その罪の問題を解決してくださってありがとうございます、そう感謝して受け取るならば、私たちは罪許されて永遠の命を得ることができる。それが聖書が私たちに最も伝えたいメッセージです。なぜイエス・キリストはその救いをプレゼントとして私たちに与えてくださったんでしょうか。それは私たち一人一人を深く深く愛しているからです。ある家庭で息子が新しいゲーム機を欲しくなりました。彼は朝母親にこのようなメモを残しました。母さんへ、ゴミ出しをしました。500円。食器を洗いました。500円。洗濯物を畳みました。500円。以上1500円を請求しますと。息子は家から帰ってくると、机の上に1500円と母親からのメモが残されていました。その母親のメモにはこう書かれていたんです。命の危険を冒してあなたを産んだこと。0円。匂いに耐えながらおむつを交換した回数約3500回。0円。毎日の食事の準備。0円。病気の時の看病。0円。以上請求額0円。息子は自分のしたことが恥ずかしくなってお金を返して母親に謝ったそうです。なぜお母さんの請求額0円だったんでしょうか。それは母親は息子を愛するがゆえにそのことをしたからです。愛とは見返りを求めないものです。イエス・キリストの皆さんへの請求書はこうです。私はあなたの罪の問題を解決するために命を捨てました。請求額0円。私たちに必要なのはイエス・キリストがその命と引き換えに与えてくれた救いのプレゼントを感謝して受け取ることだけなのです。今日の箇所で神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですとあります。私たちはその救いを受け取った瞬間、永遠の命という恵みを手にすることができるのです。多くの人は永遠の命と聞くと死んだ後の天国の祝福というものをイメージするかもしれません。しかし永遠の命の祝福とは死んだ後の天国の祝福だけにとどまらないです。イエス・キリストを信じたときに私たちはこの地上でも永遠の命を生きる中で神様からたくさんの祝福を得ることができるということです。私たちはこの地上の人生においてもイエス・キリストにあってさまざまな回復、祝福を受けることができるのです。今一人の人を紹介したいと思います。カナダの有名なアーティストでジャスティン・ビーバーという歌手がいます。彼は10代で大成功して多くの富を手にします。しかし生活は乱れ、二十歳を過ぎて彼は数々の事件を起こしてお騒がせセレブとして世間を賑わすようになってしまいます。しかし彼はその後イエス・キリストを信じてクリスチャンになります。それから彼の人生が徐々に立て直されていくんです。彼の SNS、インスタグラムは1億人以上の人がフォローしています。つまり世界中の人が彼の発言に注目しているわけです。去年の9月に彼はインスタグラムにこのような投稿をしました。 一部抜粋して紹介したいと思います。僕は安定した家庭で育たなかった。僕の両親はとても若い時に結婚して、お金もなく人生に対して反抗的で、そして18歳の時に別居を選んだ。そのような家庭で育った僕は13歳で音楽の才能が開花し、たったの2年で大成功を収めた。それから僕の人生は180度変わった。小さな町出身の普通の13歳の男の子が何百万という世界中のファンから称えられるようになった。億単位のお金を稼ぎ、欲しいものは何でも手に入った。僕は二十歳になる頃にはあらゆる間違った決断をしてしまった。世界中から笑われ、批判を受け、嫌われる人になってしまった。また19歳の頃から危険な薬物にも手を出してしまい、たくさんの人間関係を壊してしまった。僕を愛してくれていたすべての人から離れ、自分の殻に閉じこもっていた。もう二度と元に戻れないと思っていた。彼は傷ついた家庭に育ち、その心の穴を埋めるために音楽、地位や名声、物質、薬物、それらのものに手を出し、心の穴を埋めようとします。しかし、それらのものは彼の心を満たすことはできませんでした。しかし、イエス・キリストに出会って、その救いを受け入れたとき、永遠の命を歩み始めたとき、彼の人生に回復が始まっていくんです。彼は続けてこう綴っています。今でも長い時間をかけて、これらの間違った決断から立ち直り、関係の修復、悪い癖を直している。感謝のことに、イエス・キリストは僕のために、信じられないぐらい素晴らしい人たちを周りに置いてくれている。僕が言いたいことは、どんな人生の逆境に立たされても諦めないでということ。イエス・キリストは君を愛しているということ。今日こそ周りに優しく振る舞おう。今日こそ大胆に周りを愛していこう。自分の力ではなく、イエス・キリストの限りない完全な愛を持って。彼は今年の2月の14日に新しいアルバムをリリースしたんです。チェンジズというアルバムです。その曲の中で彼はこう歌っています。僕は変化を経験している。僕は変化の中にいる。人と周りの環境は変わっていくけども、神様はいつも変わらずにいてくださると。彼は自分がその変化の途上にある、そのことを、その思いを込めて、このアルバムタイトルをつけたのだと思います。彼の人生に起こった回復、それはイエス・キリストを信じ、永遠の命を歩み始めたときに、私たちの人生にも起こることです。人は自分の力で変わることは難しいです。多くの場合、不可能と言ってもいいかもしれません。自分が育った環境、過去の傷が変わることを妨げることもあると思います。抜け出したくても抜け出せない悪習慣の中に身を置いてしまっている、そういう人もいるかもしれません。私たちは自分の力で変わることはできません。しかし、イエス・キリストを信じ、その愛の中、永遠の命を歩み始めるときに、私たちには変わる希望がある。そのことをもう一度覚えたいと思います。三つ目のポイントです。天国の希望がもたらすものというポイントを最後に見たいと思います。イエス・キリストを信じ、永遠の命を歩み始めるとき、この地上でもたくさんの回復、祝福を私たちは体験しますけれども、その死後の天国の祝福も与えられます。その死後の天国の祝福は私たちの人生に何をもたらしてくれるのでしょうか。冒頭で、サスペンスの結末の話から、あらかじめ行く先が分かっているならば、私たちの人生も豊かに生きられるのではないかという話をしました。しかしある人はこう言うかもしれません。クリスチャンは天国の話ばかりするんだと。それは人生から目を背け現実逃避しているにしか過ぎないんだ。天国の希望はこの世で不幸だった人が慰めを得るためにすがっている場所に過ぎないんじゃないですかと。 本当にそうなのでしょうか。天国の希望、それは現実逃避の場所、地上で敗北した人が慰めを見出す場所にしか過ぎないんでしょうか。そうではないです。天国の希望、それはそれどころか私たちの地上の人生において困難に立ち向かう力を与えてくれる希望でもあるんです。歴史を振り返ると、天国の希望というものは偉大な働きを後押ししてきました。今一つのエピソードを紹介したいと思います。アメリカの黒人の歴史を見ると、それは暗闇の歴史です。リンカーンが南北戦争後に奴隷解放宣言をしてからも1世紀の間、多くの黒人が差別のただ中にありました。アメリカ全体を差別意識の闇が覆っていました。しかし1950年半ばに南部の黒人の方々が立ち上がり、バスのボイコット運動をきっかけに公民権運動が広がっていきます。その運動の最前線にいた人物が、マルティン・ルーサー・キング・ジュニア、通称キング牧師です。彼は非暴力によってその差別に立ち向かいます。彼は白人の良心に訴えかけて黒人の権利を勝ち取ろうとしたわけです。彼は非暴力で立ち上がったゆえに多くの迫害を受けます。このまま運動を続けたら家族を殺すという脅迫は日常茶飯事でした。ある時は彼の家の玄関に爆弾が投げ込まれたこともありました。しかし彼は最後まで非暴力を貫いたんです。彼はどんな景色を見ていたんでしょうか。彼は決して完璧な人間だったわけではありません。いろんな資料を見ると、彼がダビデ王やソロモン王のような弱さを抱えたことが分かっています。しかし彼は黒人のために非暴力で愛によって権利を勝ち取っていくことが自分の神様から与えられた使命であることを握って最後まで戦い続けたんです。キング牧師はテンプル教会で行われた最後の演説でこのような言葉を残しています。神は私を山へ登らせ、私が見渡すと約束の地が見えた。私は皆さんと一緒にそこへ行くことはできないかもしれない。しかし今夜あなた方に知ってほしい。私たちは必ず一つの民として約束の地に到達する。だから今夜私は幸福である。私は先に主の栄光を見るだろう。キング牧師はその演説の後、モーテルの部屋に戻った後、銃で暗殺され血の海の中亡くなりました。彼は自分が生きている間には黒人の自由が勝ち取れる姿を見ることはないだろう。しかし自分は先に天国に行き、天国からその光景を見届ける、そう言ったのです。彼は自分の行き先が分かっていたからこそ、命が狙われる中恐れず最後まで黒人の権利を勝ち取るために戦うことができたんです。私たちにとってもそうです。天国の希望、それは地上の人生を諦めた人がすがる場所ではないんです。むしろ私たちがこの地上で困難にあったとき、それに立ち向かい乗り越える力を与えてくれる場所なのです。私たちの人生にはさまざまな困難があります。特に今はコロナの問題、また自然災害がいつ起こってもおかしくない、そのような状況、時代の中に私たち生かされています。本当にいつ命が取られるのかわからない状況の中にいます。今はもう本当に恐れが蔓延し、人々が自分のことだけしか考えられなくなっている、買い占めや転売が起こっている、そのような状況の中にあります。もちろんさまざまな備えや予防は大切なことです。しかし私たちは必要以上に恐れる必要はないです。恐怖に自分の心を明け渡す必要はないんです。なぜなら私たちはすでに行く場所が決まっているからです。 人生の結末には圧倒的な勝利がすでに約束されているからです。ゴールを知っているからこそ私たちは目の前の困難に真正面から立ち向かっていくことができるんです。私たちはすでに行く場所は決まっているのだから、自分のことだけにとらわれるのではなく、周りの人に、困っている人に手を差し伸べていくことができるんです。これから私たちの教会が今この社会のために何ができるのか、それを一人一人が考え協力して行っていくことが必要ではないかなと思います。今手作りのマスクを作って地域のお年寄りや困っている人たちに無料で配りたいという、そういう声が婦人会の中から上がっています。皆さんも志が与えられたらぜひその働きをサポートしていただけたらと思います。この暗闇の中で永遠がすでに約束されたものとして、今私たちが何ができるのか、神様がこの地域を祝福するために与えてくださったこの教会で共に合わされているものとして何ができるのかを協力し考えていくことができたらと思います。今日は永遠の命を生きると題してメッセージを取り継いできました。イエス・キリストの十字架の贖いによって私たちは永遠の命が約束されています。まだこの救いのプレゼントを受け取っていない方は、どうぞそのプレゼントを受け取っていただきたいと思います。そしてすでに受け取っている方は、永遠が約束されているのだから、今この時代にあってその困難に立ち向かい乗り越えていく力が与えられている、そのことをもう一度覚えるものでありたいと思います。一言お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、この日曜礼拝の時を心から感謝いたします。今もう一度あなたの十字架の救いを覚えます。罪ゆえに滅びに向かっていたものが、あなたの一方的な愛と恵みによってその救いをプレゼントとして与えられていること、そのプレゼントを受け取ることで私たちの地上でさまざまな回復と祝福が与えられること、心から感謝いたします。そして私たちには死後天国の希望が与えられているのだから、恐れずに目の前の困難に立ち向かっていくことができること、今もう一度覚えます。今コロナの影響で世界中が暗闇の中にある中、多くの人が自分のことしか考えられなくなってしまっている、そのような状況の中で私たちが何ができるのか、あなたから一人一人が思いを与えられて、その語りかけられた声に応答していくことができるように助け導いてください。ここにいる一人一人を、家族の中で職場の中であなたの光を運ぶものとして豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちを用いてくださり、この地域に光を届ける働きをなさせてくださいますようにお願いいたします。この時を心から感謝して、愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今しばらく自由に祈る時間を持ちたいと思います。それでは祝福のお祈りをいたします。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しい交わりがこの一週間も皆さんの上に豊かに豊かに注がれますように。アーメン。